はい、皆さんどうもこんにちは。それでは定刻になりましたので、これより午後の部を始めさせていただきます。本日は午前中第14期の総会を無事終えまして、ありがとうございます。午後はまず基調講演として、次世代への継承、健康立国宣言ということで、日本再生プログラム推進フォーラムの理事長の藤原直也から講演をさせていただきます。では藤原さん、よろしくお願いします。
どうも皆様こんにちは、藤原でございます。今日はお忙しいところをお出ましいただきまして大変ありがとうございます。午前中はおかげさまをもちまして、今期の総会も無事ご承認いただきまして終えることができました。それからまたただいまは、新たにこの場で会員になってくださる方もいらっしゃいますし、それからご寄付もいただきまして重ね重ね本当にありがとうございます。今日は、次世代への継承健康立国宣言ということでタイトル出てございますが、皆様の資料の方には、今日のレジュメがご用意してあるかなと思います。この白い方の紙でございますが、7ページ目でございますね。自身の話を整理してからじゃあどうするって話にいつものようにこう行きたいと思っているわけでございますが、今年は皆様去年とは全然違う年でございます。まずそこを改めて今年のことを振り返って認識いただきたいと思います。何が違うかと申しますと、今年から本当に動き出したんであります。日本もアメリカもヨーロッパも、その動き出し方が普通の権力交代なんてもんではなくて下克上なんです。下克上と申しますのは言い方悪いんですが、下の者、地位の低い人が上の人を押しのけて上に上がっていって世の中を進めていくということでございます。それこそ足軽がですね、殿になり変わるというのが下克上でございまして、今年は実はもう下克上が始まりました。この20年ぐらいの間、我々はですね、何かあっても所詮変わらないな、結局はなんか元に戻っちゃうだけじゃないの、何かやったって無理だよね、そんなことを言いながら過ごしてたことが多かったんじゃないかと思いますが、今年からは違います。動くと思って動いたところから本当に動いちゃったんです。例えば日本で言えば東京都の都知事がそうでございますね。あの人あえて足柄とは申しませんけども少なくとも党の要職にいた方ではないし、知事とか地方行政をおやりになった方でもございませんですね。でしかもそもそも初めがですね、前の知事が公用車で湯河原に行ったって話なんですね。確かにけしからんといえばけしからんかもしれませんけども、所詮その程度の話でございますよ。でそれはけしからんって言ってたら今どうなりました。豊洲はとんでもない、東京オリンピックの施設もとんでもない、だからもう東京だけではなくて国の進路を変えるような一大事になってございますね。しかもそれが実に淡々と行くでございましょう。石原都知事も昔えらい威張ってましたよね。昨日私ね、ラジオを聞いててびっくりしたんです。車乗りながらラジオを聞いててね、都議会で小池さんがお話になるわけですよ。で、質問書をね、あの方に、石原さんにお送りしました。答えが返ってきましたと。記憶にない、知らない、わからないね、そういうことばっかりお答えがなってたんですと。石原さんは小説家もおやりになってね、地方のね、その知事もおやりになったんですから、過去の業績を無になさらないと、無になさらない方がいいですよね、ポロッと最後に一言言うわけですよ。私はびっくりしましたね。一人で車運転してね、いや思わずと思いましたよ。ものすごい脅しでしょ。あんたそんなこと言っててね、今までのこの小説家だとかね、第一次の地位を振りますよと、いわゆるそういうふうにさ、脅かしたわけですよ、小池さんが。やっぱりこう自民党公明党の組織票なしに一人で300万票、正確に291万票ですが取った強さですよ。誰も止められないね。いや、こういうのをね、下克上と言うんですよ。ですから小池さんがなんか右手は右だし、左っちゃ左ですよ。誰も止められない、だからみんなオロオロしてついていくだけでしょ。すごいですね。それから
イギリス、これからやりますけども、今年の下克上のみんなが一番最初にびっくりしたのはイギリスの、7月のですね、国民投票でございます。まさか EU から出るとは思わないとみんな思ったわけですね。だって EU から出たらそれは食えないじゃないかと、ありえないという考えで言ったら何のことはない。事前の世論調査の結果なんか全部外れて出ることになったわけですよ。私は住民投票の前の離脱派のビデオを見て、あ、これは出ると思いました。なぜかというと魂がこもってるんです。このまま行ったら我々未来はないぞと、だから今ここで変えるしかないじゃないか、ものすごく実感のこもった表現がですね、その向こうのインターネットとかね、テレビで流れてるわけですよ。うん、これは動くと思いました。魂がこもってるんですよ。それはね、サッチャー首相が出てきて、改革なるもの始めるんでしょ、1980年代初めから。あれね、こってんこってんにやられちゃったんですよ。もう足腰立たないぐらいまでイギリスの普通の人たちは追い詰められちゃったんですよ。イギリスから、イギリスが EU から出たらどうなるっていう人もいるけども、このまま EU にいたらどうにもならないってみんな思ってるわけですよ。ああ、これはと思ったら案の定、投票してみると離脱差が多数、かなりの多数、4ポイント差でしたね。で、ウォール街はすっかり当てが外れたわけですよ。あ、だからもう何て言いますか、こんなことになったら困るな、しかしありえないと思ってたことがありえる話になっちゃった。でもそれは全ての始まりだったんです。私も最近すごくびっくりしたのが、先日のイギリスのメイ首相の発言でございました。メイ首相言うわけです。来年3月までには EU にちゃんと離脱をですね、通告いたします。約束通り2年間で出ます。で、それやるにあたってはEU から出たら法律を EU 法からイギリス法に戻しちゃいます。おお、なんか日本も TPP やるとか言ってね、世界の共通ルールで行くことがさ、文明の進化みたいな、進展みたいなのみんな言ってるんでしょ。イギリス法は言ってない、今の首相は。法律をイギリス法に戻しちゃいますっていうわけです。それからもっと私たまげたのは、ロンドンの金融機関の利益は優先しません、金融機関と政府の関係を見直しますって言ったんですね。あれは私はさすがにびっくりしました。で、これは分かる人には分かるんで、以来、イギリスポンドの暴落が止まらないんです。これどういうことかと申しますとね、そもそもイギリスってどういう国かなんです。イギリスが今の大国になりますのは当然この200年ぐらい前ですね。じゃあ200年ぐらい前なんで世界の大国になったか、いくつか理由がありますが、一番の力はお金なんです。金儲けうまかったからなんです、あの国。イングランド銀行という今のイギリス中央銀行ができますのが、17世紀の末、1690何年ですね。で、イギリスが世界の覇権を取りますのは、覇権と申しますか、まあ本当に覇権ですね。確立いたしますのは、それから約200年後ぐらいでございます。19世紀の末、明治維新の後ですね。あの頃ですね。で、もうあの当時、明治維新の頃はですね、世界の金融はすべてロンドンが仕切っているようなものでございます。世界の取引すべてロンドンで決済するみたいなもので、だからイギリスの軍隊も何もですね、要するにイギリスに金があるから、イングランド銀行が世界の決済の中心であるから、すべての情報が入ってくる。すべての取引がわかる。みんなイギリスに頼る。そしてイギリスはだから世界のトップの地位を得たわけであります。ではたった200年間にどうやってイギリスは大金を貯めたんでしょうか。それはですね、この18年間に大統領を辞めた時にはほとんど自己破産寸前だったクリントン夫婦が今なんで何兆ドルの資産を持っているのかっていうのと同じ質問なんです。そんな短期間にどうやって金を貯めたんでしょうかって質問なんです。イギリスのイングランド銀行はそこにある有能な経営者が現れました。多分皆さん名前知ってる人です。なんて人か知ってます？ロッシャールドです。ロッシャールドというですね、有名な経営者が現れまして、まあ、私に言わせたらただの爆中士なんだけど。で、それが何代にもわたって、イギリス中央銀行、イングランド銀行の運営をいたします。そもそもイングランド銀行が一番最初に生まれた時、17世紀末、あれは王様に軍事費を御用立てする仕事から始まるんです。 もともとだからイギリスの中央銀行なんか一番初めは軍費調達の銀行として始まるんです。でロスチャイド家はどうやってこの200年間に巨万の富を築いたかというと、戦争と恐慌なんです。戦争と恐慌で本当に儲けたんです。ある国に金を貸す、ね、戦争で追い越せなくなった片っぽに金を貸す、でお前ら頑張れて武器を売る、でこの国が戦争を勝つ、負けた国から財産取り上げる、でその国からがっぽり自分も金もらうと、こういうやり方なんですよ。で戦争っていうのはさ、行き詰まらないと起きないでしょ。行き詰まらせるためにやるのは強行なんですよ。金どんどんどんどん貸してスッと金引くんですよ。資金繰りが逼迫するところまで景気を持ち上げたからスッと金引くんですよ。昔はですね、恐慌は結構定期的に起きてるんです。まあ7年とか15年とかね、定期的に起きてますからタイミングわかるわけですよ。でたっぷり金貸して太らした後プッと金引くんです。でその時にその取るもん考えておくんです。要するに氷貸しの要領ですから、金を抜いて倒れてきたら、はい助けてあげますけど、その代わりあの財産ください、この財産くださいって言って全部取り上げちゃうんですよ。氷貸しの商売ですね。だから何のことはない、イギリス中央銀行なんてさ、ロシアが偉いとか言う人いるけどさ、所詮は戦争と恐慌で金儲けしたわけですよ。でこれの力があったからイギリスは世界の覇権握って、でもこれが本当に例えば今から80年前、世界大恐慌の時ですよ、本当にやばいことなんですよ。イギリスは金融資産を廃棄するわけで、その後何したと思います？もう戦争はやめようってことですよ。第二次世界大戦を最後に、それから恐慌も起きないように銀行と証券分離したでしょ。その後イギリスどうなりました？スーッと衰退したでしょ。第二次世界大戦イギリススーッと衰退したでしょ。戦争の恐慌もないからですよ、私にはじゃ戦争の恐慌もないとダメなのよ。でサッチャーさん出てきて、まずあれ何、あそこへ あのアルゼンチン戦争始めんじゃないですか。あの頃からまたロンドンも活況を呈してきてですね、でしょ、サッチャーさんのそのサッチャー改革だと言って話になってくるわけでしょ、あれで。だからもう戦争と恐慌ないと飯食えないし、アメリカにもそういう連中いますから、それが市場原理改革ですよ。市場原理改革やると恐慌起きるでしょ。で戦争を起こすはこのネオコンでしょ。でよろしくまた始めたわけですよ。湾岸戦争がそうでしょ、イラク戦争がそうでしょ。ところが今度は何て言いますか、あんまりにも巨大な金をかけてやって、結局戦争を負けたんだよね。で相場の方も自分たちのコントロールを超えた崩壊が起きちゃって大損しちゃうわけですよ。それが2008年のリーマンショックなんですよ。実はあの2008年のリーマンショックの後もロスチャイド家はロンドン諦めて逃げちゃうわけ。今スイスにいるでしょ。だからもうロンドンは実はもぬけの殻なんですよ、もう。で戦争を主導したブレア首相も謝ったでしょ。悪うございましたと、私は悪うございましたと。イシスなんていうのは実は我々がね作っちゃったんだと、そのイラクの混乱で生んじゃったもんなんですよって謝ったでしょ。いやもうだからロスチャイドも逃げちゃうし、戦争をやったブレアも謝るし、どうするのかと思ったら、この際もう手引きますって言ってるんじゃないですか、イギリスが、メイ首相が。もう戦争と恐慌で飯を食ってきたこのイギリスの歴史と決別するってわけでしょ。じゃあもうアメリカじゃその代わりやろうとして、こっちはクリントン女子が一番上にいるんですよ。金融屋と戦争屋の頂点クリントンが座ってますから、こっちも危うくなってきたわけね。で本人はやるって言ってるわけ、まだやりたいって言ったわけよ。だからまだまださ、金融機関と話をし、戦争屋と話をし、クリントンはまだまだ、うちは金融と戦争だ。で、それをとにかく止めたい人たちがたくさんいて、止めないとどうにもならんと。いう連中がトランプを押し出して、絶対にクリントンを大統領にさせちゃいかんというんで、今最後の戦いやってるんですよ。だからこれをこうずっと見てみると、日本で言うと明治維新の頃から150年ね。イギリスとともに、イギリスの金融覇権、軍事覇権とともに世界と付き合ってきた、この時代が終わるんですよ。根本的に我々も国の作り替えをしなきゃならないという。だから言ってみると、この150年間のとんでもない非常時、戦争と恐慌で生まれていた時代がいよいよ終わるわけで、ここはだから決して悪い話じゃない。だから我々は全く違うパラダイムでよーく考えて、歴史の変化をよーく考えて、日本の強み弱みをよく考えて、次の戦略を本当に今立たなければならない時なんです。それが今回は エリートの交代で始まったんではないんです。イギリスもエリートの交代でそれ始まったんではない、下克上で始まるんです。ここね、アメリカね、なぜクリントンが嫌われ、なぜトランプが台頭してきたのか。トランプさんってなんかあれポルノビデオに出たんでしょ、あの人ポルノビデオに。本業不動産屋さんなんかでちょっと変わった不動産屋さんですよね。真面目な不動産屋じゃなくてさ、なんか結構飛んだり跳ねたりするさ、銀行にするとあんな人に金貸すとまずいなっていうタイプの不動産屋さんですよね、あの人ね。で、過去何回もデフォルトしていて、まあそれでもなんかさ、時々さ、日本もそうだけど、面白おかしく選挙出る人いるじゃない。で、面白おかしくさ、まあ金があるというね。でもさ、さすがにアメリカでポルノビデオに出るような人がだよ、大統領選挙だよね。臆面もなく私を大統領って普通は言わないわよ。ね、出てきたらさ、まあなんか途中で消えるわね。本人も当選する気ないだろうしさ。例えば今から2年前、誰が大統領になりそうだったかって言ったら、それはもう共和党のジェフ・ブッシュだったと思います。ブッシュの弟ね。3代続けて大統領になることなわけですよね。お父さんと兄貴とあの人で。で、お父さんと兄貴は戦争をやったでしょ？湾岸戦争、イラク戦争。だから戦争大統領で、弟も大統領ならもうすぐ戦争だと。直ちに戦争だ。で、日本も早くやれ、早くやれって言うんで、早くその集団的自衛権やれってあんな急いだんですよ。もうアメリカ大統領変わればすぐ戦争なんだから、直ちに日本も主導だと。すぐその出られるように集団的自衛権でやれってんであんな急いだんですよ。そしたらなんか、いつの間にかその、ブッシュは引退するって言って引退しちゃったわけね。その他のなんか共和党のそうそうたるメンバーもみんな引退しちゃって残ったのトランプなんですよ。このトランプがですね、アメリカの共和党の今 75% の人が支持してるんですよ。4人に3人があのトランプ支持してるわけ。それはね、女性を追っかけましたとかですね、ポルノビデオに出たとかさ、いろいろ言うけども、女性の支持は熱いんです、あの人。決してその揺らいじゃないんですよ、あれ。日本の新聞がなんかいろんなこと言ってるけども、いや、実際向こう見てみてくださいよ。いろんな、そんな話でも。決して揺らいじゃないんですよ、あの人。なぜかなんです。そこまでして、あいつみたいなやつでもとにかくいいから出して、とにかくクリントンを引きずり下ろしたいんです。要するにアメリカ人気がついちゃったわけ。さっきの戦争と恐慌の話を。特にこの15年間のことを。一体何だったのかって気がついたんですよ。田舎の人たちはね、日本もそうだけども、経済に行き詰まった上に、あの国は戦争があるでしょ？だから貧しいから、田舎の人たちがみんな戦争行ったわけですよ。アフガニスタンでもイラクでも。大抵どんな街でもね、一人や二人戦死者がいるんですよ、あそこ、アメリカは。ね、気づいたわけよ。要するに、これは全部やらせだと。火のないとこに煙を立てて、火を起こして、で、双方に武器撃って、で、その戦争でボロ儲けするという。あ、それずっとやってて、それは、まあ、エリートは知ってたわけよ。ところが、普通の人は知らなかったのよ。ね、知るようになったんですよ、最近。で、許せないっていうことなんですよ。だから、下克上なんですよ。例えばですね、サウジアラビアが、911事件の黒幕だって話が前からあった。で、もう何年も前からエリートの中からもう、サウジアラビアなんか敵国だと。この話全部公表しろと。秘密を全部暴けってみんな運動してたんです。そしたらついに今年サウジアラビアの秘密がバレたんです。完全じゃないですよ。一部だけね。でもそれでもですね、911事件の黒幕であることに十分な証拠があるわけですよ。それで、アメリカの議会は、911事件の被害者、それから犠牲者に、サウジアラビアにも訴追できる、そういう法律を作ったんです。で、上下両院で可決して、オバマ大統領の時行きました。オバマは拒否権を発動しました。拒否権発動してどうなるかと思ったら、アメリカの議会はもう一回3分の2で再議決いたしました。3分の2を超える投票で。特にアメリカの上院は定員が100名でございます。100名のところ、97対1の圧倒的多数というか、ほぼ全会一致でこの法案を可決したわけであります。ということはこれは、アメリカの上院が全会一致でサウジは敵国だ、犯罪国だと認めたってことなんです。これは大変なことでね、アメリカとついこの間まで仲の良かった国がだよ、満場一致みたいな形で敵国になるっていうのは、パールハーバーの時の日本とか、ヒットラーの時のドイツと同じようなもんでしょ。大変なことなんだ。 じゃあ何なんだサウジはって、このサウジアラビアから一番献金もらってるのがクリントン財団なんですよ。この18年間に何兆ドルという金を蓄えたあのクリントン財団、一番金出してるのがサウジアラビアの王家なんですよ。バレバレなんですよ。もうなんだ、じゃあ一番裏切り者じゃないかと。911事件もなんだそれ、クリントン財団じゃないかと。それからね、あの人はですね、自分でこう言うんです。クリントンさん自分でね、私は偉大なバランサーだって言うんです。バランスを取る人。で、あの人はですね、頭良くてですね、速読が上手で、記憶力抜群なんですよ。なんか陳情事でもありそうだとね、徹底的に勉強するわけ。あとね、ものすごい同情をして話聞いてあげるの。そうすると向こうもさ、はぁ、ぜひお願いしたいと思うわけ。で、反対回答同じことやるわけ。この人の話を聞いて同情してあげるわけ。と、なんとかしてほしいってわけ。ね、両側に手が出るわけですよ。両側に手が出て、なんとかするたんびにお金が入ってくる、こうやって。ね、なんとかするたんびに。こうやって。だから両手であの人金儲けするんですよ。完全な政治の口利き屋で、両手で金儲けするから、決して自分は特定の立場を取らないんですよ。私は絶対この立場だったら片っぽ金入ってこないでしょ。彼女は自分で言って、はっきり言ってますけど、バランサーだってあれ、両手で金取る人なんですよ。すごい人ですよ。それで何兆ドルの金貯めたわけ。だからリビアの事件もですね、リビアでアメリカがね、大使が殺されて引きずりました件も、回された件も、あれ結局リビアの油田をイシスが乗っ取っちゃったわけでしょ、あれ。で、イシスを動かしてたのがサウジとカタールで、アメリカの CIA でしょ。で、その一番上に座ってるのはクリントンなわけですよ。で、みんな隠してたんだけども、やっぱりなんかこう、この際表に出さなきゃいかんという人たちがたくさんいるんだね。もう昨日も一昨日もそうですが、クリントンの陣営の、選挙運動の陣営の代表者のメールが何千通どんどん暴露されてるんです。すごいですよ。クリントンは暴露された範囲だけでもね、例えばそのイシスと、イシスの裏側にサウジとカタールが秘密でくっついてることはちゃんと知ってるんですね。その上でサウジから巨額の献金もらってるんですよ。どういうことですか。それから金融機関の連中と会った時の会合ではですね、その時の会議録も秘密なのが公表されてるんです。出ちゃった。あの人そういうこと言ってるんですよ。金融機関の改革は皆さんの案を元にしますって言ってるんです。ということはやらないってことだよ。やらないってことだよ。どこまでも金融機関の味方でしょ。で、彼はこうも言ってるんですよ。我々は金融機関の皆さんからの献金を必要としていますからとか言って、それからあの人中産階級を守りますって言ってますよね。社会保障を手厚くします。金融機関の前では社会保障をごっそり減らして財政再建しますって言ってるんです。ドル高に戻すよ。めちゃくちゃなこと言うんだ。それから TPP 反対とかいろいろ言ってんけども、私は自由貿易大事だと思いますって言ってますから。だからあれは今の TPP は彼女もダメだって言ってて、もっとアメリカ企業に有利な形に条件再交渉して条件直しちゃうって言ってんだよ。とにかくどこまでも大金持ちのためにやるわけだから、そっちからたくさん金もらってるわけよ。だから誰かもっとさ、貧乏人も大金持っててね、貧乏人もヒラリにさ、何兆ドルの私はさ、彼女はぐーっとこっちかぶるんだな。でも貧乏に置かれないでしょ。だから結局あの人は金持ちのための政治なんですよ。どこまで行ったって。要するに金持ちの中のバランスになっちゃうのよ。どこまで行ったって金が両手出しててさ、どっちの金が多いか少ないかでやってんだから。だからあの人は金持ちの味方の政治をやってる、外交をやってる、その通りなんだ。バレちゃったわけ。で、死に物狂いなんです。ここにはメディアも入ってるんです。メディアと仲いいところの様子のメールもたくさん出てくるわけ。CNBC ってほら、相場の情報流してるケーブルテレビあるんでしょ？あれなんかズブズブなんですよ。メールが出てくるわけ。だからもう今ですね、トランプのね、その、注文はどんどん出すけども、クリントンのその、国家安全保障上の裏切りの話はほとんど出さないでしょ？そしたら昨日、ついにウォールストリートジャーナルが耐えかねたんですよ。ウォールストリートジャーナルは、あの社説読むと、あれ典型的なネオコン支持なんですね、あれ。ところがそのウォールストリートジャーナルは昨日の社説でですね、クリントンの今回明らかになった問題をメディアは隠していていいんです、このと、こう言ってるんだ。 いやー、だからウォール・ストリート・ジャーナルの下克上が始まったぞ、あれ。あれはすごい。ですからもうここでアメリカも手を引こうとしてるんですよ。もうロシアでもいなくなったしね、まあ、まあ本人生きちゃいますけど昔の形なくなったし、イギリスももうこの世界から手を引くって言ってるし、アメリカ軍も世論調査すると現役の兵士の半分以上がもう紛争への介入をやめたいって言ってるわけ。過半数以上の人たちは海外派兵をやめたいって言ってるわけ。本土防衛に徹したいって言ってるわけ。軍の中の新聞がそうですよ。それから前にも申しましたけど、アメリカ陸軍の中で教育訓練があってね、この時にさ、内部の裏切り者に気をつけろなんてスライドが出てくるわけですよ。その中にですね、ペトラウス前 CIA 長官とヒラリー・クリントンの顔写真入りで入ってるわけ。内部の教育ということで、アメリカ陸軍の中での教育でだよ、こういうスライドで。要するにイシス作った連中よ。イシス作ったのが CIA で、金出してるのがクリントンで、サウジで語るでしょ。だからもうそれアメリカ軍の中で公然の秘密なんだよね、もうね。だから要するにイラク戦争とその前はですね、アフガン戦争の前はアルカイダだったでしょ。あれ国防総省権の連中が軍を辞めて自分たちの私の兵隊を救ってやってたわけよ。で、戦争は絶対終わりにしないと、火付け盗賊みたいなことをやってって、永遠にどこまでもどこまでも米軍から軍事予算引っ張り出すと。で、戦争を止めないようにすると戦争関連企業に永遠に金が流れ続ける、こういう方程式だったんだよ。ところがそれやってたら、先端でその戦闘部隊が勝手なことを始めたわけよ。で、アメリカ軍に対して弓引くようなことを始めたわけ。と、毒には毒を持ってせいせいで、今度は CIA 使って、アルカイダと戦う軍隊を作ったわけ。それがイシスですよ。そうしたらこっちも勝手なことを始めたわけですよ。だからもう今アメリカ同士討ちでしょ。CIA とペンタゴンが同士討ちしてるわけですよ、これ。だからアルカイダ、アルヌスラと、それからイシスがシリアで戦ってるわけよ。イラクもそうですよ。で、オーマーなんかオロオロオロオロするばかりよ。で、クリントンはっきりしてる、それはもうイシス支援でやっても、そっちが一番金あるんだろ、あれ。めちゃくちゃになっちゃったわけよ。で、今年から、去年から今年にかけてロシアが出てきて、ロシアの強大な軍事力で、ガッと抑え込んだわけだね。ガッと抑え込んだ。ロシアもだからもうその、イシスだなんだね、戦争やだら金融や追い出す側にちゃんとくっついてるわけですよ。で、まあだから、世界はだから本当にここで、金融や戦争やがやってきたこう何百年の歴史を本人たちが終わりにしようとしてるんです、あれ。本当に歴史的な瞬間ですよ、今我々がこの立ってる瞬間っていうのは。で、しかしね、ここにあるように、どちらが大統領になっても、アメリカは分裂だね。要するに、こっから先は、もうお互い、殺し合いの世界だから。いや、それは無理だわ。まともに運営すること。納得なんかするわけがない。例えば、クリントンが勝てば、それはトランプ陣営だけじゃなくて、軍の中の CIA の中からも、あいつがいかにとんでもないやつか。いかにメディアが腐敗してるかって、どんどんどんどんニュースが出てきて、片っ端が弾劾裁判で、政府が、ホワイトハウスは機能しないですよ。じゃあ、トランプがなったらどうなるかと、今度金持ちたちが、激行してテロ始めんだろうな。国内でひっくり返しちゃってテロ始めんだろうな。だからどっち転んでもアメリカは分裂だよね。だからもう要するに金融や戦争やがもう幕引きしようとしていることは日本を含めて世界に大きな影響を与えてくるわけであります。ですから先ほど申しましたように明治維新というのは日本がイギリスと組んで新しい国づくり始めたってことでしょ。で、それがやがてアメリカに変わっていくんだけども、ここの基本が終わるってことなんですよ。それはあたかもですね、桜田門外の変ってございましたでしょ。桜田門外の変で日本は開国と決まるんですね。開国と。その開国だったらただ単にね、貿易の港を開くってことじゃなかった。その開国の一番最後はあの TPP なんですよ。日本の場合は。あの TPP ってやつは国家試験まで企業にくれてやろうみたいな話でしょ。あれがだから究極の開国じゃないですか。だから150年かって桜田門外の変が入り口で、その最後は出口が TPP なんだ。だから最後まで来ると話は全部ゴロンと変わるの。もうだから元戻っちゃうわけ。で、これ全部終わるの、これが。だからもう何決めたってもうなしです。アメリカもやらないってやつ、日本もいろいろ言ってるけども、さあどうなりますかね。日本もそうは簡単にいかないと思いますよ、私は。だからここで、 考えてください。明治天皇という方は軍服着たでしょ。大正天皇って軍服着たでしょ。昭和天皇は軍服着たでしょ。今の天皇さん軍服着てないでしょ。いや、もう平和の時代に来てるんですよ。平和の時代に来ていて、全く新しい形に変えないと。要するにイギリスは、さっき言ったように、戦争と恐慌で大きくなった国ですよ。だからそれは明治の日本だって戦争と恐慌ですよ。戦争と恐慌で、ね、財閥が大きくなって昭和に至ったわけでしょ、あれ。だからはっきりしてるわけよ。で、イギリスがそれ見せじまいします、するって言ってんだから、だからみんな見せじまい。だから我々はだからそういう意味ではゼロベースで全て考え直す。世界秩序もゼロベースでも今考え直すという、本当にその局面に差し掛かっております。で、もう一つはヨーロッパでございます。一つやっぱり気がかりなのはドイツのことでございます。私こう見ておりまして、ドイツ銀行については、ドイツ政府が年内に税金投入すると言わない限り、あれは倒産するんじゃないんでしょうか。銀行の倒産は最後は結構追い込みかかって早いんです、あれ。あれもうですね、倒産モードに入ったんじゃないかと思うんです。あれはですね、ちょうど我々20年前に銀行倒産のすごい危機を経験しましたからね、雰囲気わかると思うんですよ。あれも倒産モードに入っていて、誰が何言ってもなかなかその聞かない状況になっててですね、あれ、年内に税金投入するって一言言わないと、ドイツ政府が、年越せないんじゃないですか。税金投入すると言うとですね、とりあえず年は越すんじゃないですかね。どうも私そんな感じだとするんです。で、ドイツも実は来年、総選挙を迎えるんです。今のメルケル首相は、もしドイツ銀行に金入れたってことになったら、それはなかなか再選難しいね。そもそもドイツ銀行って何してたか知ってます?皆様。アメリカ、イギリスに対抗して、また別のやり方で世界の覇権握ろうとしたんですよ、あの連中は。決してですね、ただ単になんとなく相場張って損したんじゃない。あの人たちは何やったかって金を使ったんですよ、ゴールドを。イギリス、アメリカはドルを使って世界に金融牛耳って世界に出てったでしょ。ドイツはゴールドですよ。あの国は昔からゴールドの準備を持ってて、要するにアメリカに、イギリスに対抗するためにはドル使うわけいかないからゴールドを使うんですよ。相手の国にドイツ政府がゴールドを貸してやるんですよ。貸してやったゴールドを担保にドイツ銀行が金貸してやるんですよ。で、だからどんな貧しい国でも戦争当事国でも、その相手国に政府がゴールドを貸してやればそこで担保できるから金調達できるんですよ。で、ずっと動かしてたんですよ、あれ。中国はそうでしょ?サウジアラビアもそうでしょ?だから、アメリカと敵対してる国とか、極端に貧しくて格付けもつかない国とか、戦争中のアフリカがそうだよね。ああいうところはもうこれしか金の持ってきようがありませんから。アメリカのやり方ってやっぱまださ、ペーパーの世界だから、あんまり格付け低いとそれは金はいかんのでありますよ。戦争中のところなんか誰もアメリカの銀行はなかなかね、公式な金は投入できないでしょ。私の金は投入できても。で、そこを上手にやったのがドイツでゴールドを使ってるんですよ。今ほらゴールドの値段下がり始めたでしょ、あれ。行き詰まってきたのよ。ゴールドの値段が下がったら全部終わりだから、アメリカはドルの値段が下がったら全部終わりでしょ。ドル安止めたいんでしょ。ドイツはゴールド安止めたいんでしょ。でも、医療者懸命持ち上げたけど下がってきたじゃないですか。あれも、だから難しいですよ、あれ。で、中国も一緒に行き詰まってるんですよ。見てくださいよ。中国なんか人民元が6年ぶり安値でしょ、あれ。だからドイツ銀行倒れると中国倒れると思いますよ。だからサウジアラビアもアメリカから敵国の認定されたんだから、あれもどうにもならないわ、あれね。油の値段だと上がらないしさ。だから私はドイツとサウジと中国は共倒れじゃないかと思って見てるんです、あれ。ロシアはかろうじてなんとか生き残ろうと頑張ってなと思うんですけどね、あれね。で、ですから、ドイツ銀行の救済っていうのは、要するにその、まあ、アメリカが手を引いた後、ドイツが世界の覇権を握れるかどうかってことですよ。もう、アメリカ、イギリスがもう見せじまいする。じゃあ、ドイツは、アメリカ、イギリスに代わって世界を支配できるのか。この局面なんですよ。いや、無理じゃないの?そんな勇ましい話はもうできないんじゃない?ドイツ銀行ボロボロで。それから実はこれにはクレディスイス銀行も絡んでるんですよ。スイスの銀行の中でクレディスイス銀行はドイツ銀行と同じことをやったんですよ。で、スイス政府はこれ救うかどうかは非常に疑問だね。だから要するにもうなんか変なですね、こう、野心を抱いたんだよ、ドイツも。変な野心を抱いてやるから、こういうざまになるわけ、一番最後は。で、来年総選挙で、 メルケルなんかもね、選挙負ければ次出てくるのは極右政党でしょ。トランプみたいなの出てくるわけですよ。全部終わりじゃない。それからイタリアの場合はですね、今年12月に国民投票なんです。この国民投票で政府が負けるとどうも銀行潰れそうだったんで今みんな不安になってるんです。イタリア最大の銀行は今倒産寸前なんです。まあ最大の銀行だけじゃなくていくつか倒産寸前なんです。で、国民投票でなんとかそれをですね、上手にまあ憲法を改正してくぐり抜けたってやりたと思ってるんだけども、イギリスでも、ごめんなさい、イタリアでもこのなんていうんです、下克上がすごくて、トリノとかローマで女性の市長が誕生したの皆さん知ってます？大変美人の市長さんですよね。五つ星運動って言って、あれが反体制派勢力なんです。で、要するに金持ちの横暴、戦争屋の言うこと聞いてはいかんよと。本来のイタリアを立て直そうという人たちで、ユーロから出ようって言うんです。ユーロを出ようって言うんです。うん。だから、国民投票で今の政府が負けると今の政府は倒れる。で、総選挙になって五つ星は勝つ。ユーロから出る。で、銀行は潰れる。行きそうです。だから実は12月4日を皆さん心配してるんです。11月8日、8日がアメリカ大統領選挙でしょ。で、12月4日がイタリアの国民投票なんですよ。で、年が明けると今度イギリスの話なんです。来年3月に離脱を通告すると言ってるから、それまでに一応基本線固めるわけね、イギリスは。だからもう、ヨーロッパもですね、本当に慌ただしく店じまいなんです、今までの体制を。何が残るかです。スペインの場合は、今政府がないんです。政府がないっていう方は正確じゃないんですけども、組閣ができないんです。2回総選挙やったのに。多数取れない。で、今度3回目やるって言ってるんです。でも3回目やっても多数取れそうにないんです。そうこうしてる間に、カタルーニャ州が来年秋、独立に向けた住民投票やるって言うんです。政府ないからね。いや、これは通る可能性があります。そうするともう来年あたりには、統一ヨーロッパっていう話もなくなってきちゃって、バラバラになってきます。この統一ヨーロッパの真ん中座ってたのがドイツですから。ドイツの経済力を支えたわけでしょ。これがだから解散になっちゃう可能性あるわけですよ。しかも個別の国も全部バラバラになって、イギリスだってですよ。EU から出るって話だったら今度スコットランドが出るわけでしょ。北アイルランドはアイルランドにくっつくってわけでしょ。それで今度ウェールズも独立したいって言ってるわけでしょ。だからヨーロッパは中世の時代に戻るわけよね。中世のバラバラの時代に戻るわけよ。すごいですよ。なんか本当にですね、これは皆さん冗談ではないと思った方がいいと思いますよ。これですね、決してみんな冗談でやってるのではなくて、ある種下克上でね、下克上でやってるから走り出したら止まらないんですって。あれどこまでやるかなんてことを検討室でやってるわけでもう今や全くないと思いますよ。要するにもう坂道をトロッコが下り始めて、どんどんどんどん加速してるんですよ。誰にも止められないんですよ。行くとこまで行くっきゃないわけよ。ああ、なるほど。戦国時代ってこういう風になってんだなと。誰にも止められないっての？そんな形。だから、胴元のね、イギリスもアメリカもドイツもさ、こう、グリップ効かないわけよ。ブレーキ効かないわけ。国が割れてるんだから。すごいですね。したがって、本当にこういう日本は欧米を手本にしながら、西洋文明の流入ということで、この150年間生きてきたわけであります。いかに素早く西洋文明を取り入れ、でそれをいかに自分たちで改良改善するかが我が国の一つの国策だったと思います。車にしろテレビにしろ作ったのは外国人でも、一番いいものを作って世界に売ってない日本人とかね、それからまあ教育から始まりまして、様々なところが衣食住西洋化いたしました。別にそれ悪かったとは私一概に言えないと思いますけどね。当然悪い部分もあったわけでございますが、要するにその分進化があった日本もね。ただもうやっぱりね、最後に出てきたのがまたさ、戦争と恐慌よ。例えば今ね、この年末人稼ぎしようとしてるわけよ、アメリカのウォール街が。どうやって、なんで、何かっていうと、また利上げしたいって言ってるでしょ。利上げすると何起きるか知ってます？あれ、利上げすると株下がりますよね。新興国のお金またアメリカに戻ってきますね。アメリカ移民高いからスーッと金抜けるわけでしょ。で多分あいつら網張って待ってるんですよ。プットオプション買ったり、 値下がりしたら儲かるポジションを置いてあるんでしょ、あれ。で、アメリカの中央銀行利上げさせて、ドル高にして金ドーンと抜いて、ボトーンと起こったところをさ、ボロ儲けしようと。で、今年の最後のボーナスにしようと思ってるんでしょ、あれ。だから、とにかく年内に利上げ、年内に利上げって、FRB の連中も叫んでんじゃないですか、あれ。いや、そんなもんだと思うよ。だって、利上げするだけだったらアメリカ損するだけだもん。今までずっとそうでしょ？その、金利いきなり上げちゃったら株下がってみんなさ、経済ひっくり返って大騒ぎでしょ？でも、それは普通の人がひどい目に遭うだけで、彼らはさ、事前に準備して、下がれば儲かるって形で絵描いとかさ、ボロ儲けじゃないですか、あれ。いやー、なんかやってんじゃないの、あれ。だからもういい加減さ、そういうのやめようってことだと思うんだよね。いい加減。もうやめようじゃないかと。軍の方もそう。ね、要するに軍の仕事は民間の仕事なんですよ。その民間企業は戦争を食うってやってんだから。とんでもないですよ。本当に金儲けやってて、中世の時代そのものなわけよ。あれ本当に。傭兵部隊のもんでさ。補給から武器の製造からね、それから販売まで。だからもう、やっぱり我々も頭切り替えなきゃいけないね。で、日本はどうなのかなんですよ。日本は要するにそういう状況を受けて、私は地方から本格的に日本は今年は変わり始めた、政治がそう思っております。まず政治の話するとね、沖縄が変わったでしょ、それから東京が変わったでしょ、鹿児島県知事も原発停止ってことをおっしゃいましたね、それからこの週末は新潟の県知事選挙ですね、これも面白い選挙なんですよ。もともと泉田さんっていう今のね現職の方が、まあなぜか出ないって言い出したわけ、東電反対、原発反対でやってる方出ないと言い出して、で、原発賛成の森さんっていう長岡の市長が県知事選挙で出て、この人が無当選で、無投票で当選かなって言われたわけ。で、新潟の人たちは、危機感を持ったんだね。原発動いたら大変だぞと。ね、急遽、民進党の人を候補者に立てたんです。民進党の人。で、この人民進党のまま立候補するかと思ったら、したかったらしいんですが、やっぱ離党せざるを得なくなったんだね。無所属になった。で、民進党の後ろ方の支持母体に一番でっかいのが、連合という労働組合でしょ。この中で一番連合の中で強いのが、電力労連なんですよ。電力会社の労働組合なんですよ。で、当然その中で一番強いのは東京電力の労働組合ですよね。東京電力はとにかくさ、柏崎刈羽原発再稼働が、何にも増しての優先課題ですから、もう連合はなりふり構わず、民進党は知りませんと。私は自民党候補を知りませんって言って、連合は独自にですね、自民党の原発賛成候補の推進に回ったんですよ。聞いたことないよ、そんな話ね。で、民進党は自主投票になったわけ。で、選挙始めてみたら、突然最後に出てきたこの野党候補が、ぐんぐんぐんぐん追い上げてんですよ。多分あれ勝つんでしょ。で、昨日あたり、民進党の蓮舫さんが、この野党候補の応援で新潟に来てるわけよ。だから、民進党は、この候補推薦しまって、コロッと話変えたわけよ。ああ、バカな奴らだね。負けると思ってさ、もう離党しろったら勝ちそうだから、いや、もう一回やろうってわけでさ。まあ、集大を晒すと合ことだ。でも彼らにしてみれば、このまま声かけずに、この野党候補勝ったら、もっと民進党大変だよね。お前みたいな裏切り者になるもんかって、ガッチンガッチン言われるし、だから最後さ、カロエと最後メンツ保ったんじゃない？私もこう応援させていただいてますから。で、一番だから今回は、その、なんて言います？タコ踊りしなきゃなんなくなったのが連合ですよ。これでもし明日だ、ね、新潟の県知事選挙で野党候補勝てばですよ。労働組合なのにですね、堂々と自民党の原発推進候補を支援して、負けて、連合万歳ですよ。いいことだよ。いいことだったもん、とんでもないからね、あそこ。もう労働組合運動なんて真っ赤な嘘で、会社の幹部になる人が、キャリアパスの一つとして組合来るんだから。100% その執行部、会社が協力するの決まってんじゃないですか。その嘘を、その通り言えばいいのに、うちの労働組合は経営者の味方ですって堂々と言えばいいのにさ、労働者の味方とかさ、よくわかんないこと言うから、おかしなことになったわけで。それダメよね、そんな話はね。クリントと同じですよ。隠れたままバレてきちゃったわけよ。ですから、ああいうのを見てると、我が国の下克上も地方から始まる。しかも一瞬だってことです。よろしいですか？ じわじわじわじわ下克上なんて起きるもんじゃない、一瞬なんです。小池さんが出てきたのも一瞬、新潟も一瞬、一瞬で変わるんだって下克上っていうのは。だから私これが今度は国政に間違いなく来ると思う。いくつかのタイミングそれあると思うんですが、国政に間違いなく来て、気がついたらもう安倍政権どころか今の自民党公明党もどうしていいかわからない、大騒ぎが始まるんだと思います。それはきっかけは何なのかわからないけども、二階さんなんか面白いよね、総選挙だ総選挙だとか言ってるでしょあの人。でも安倍さんは抜き打ちで総選挙やなきゃ勝てないと思ってますよね。だからじっと待ってね、絶対バレないようにして抜き打ちで総選挙やろうと思ったでしょ。ところが二階さんは総選挙ですよ総選挙です総選挙で言ってもらってるよね。あれ一番やっぱり安倍さんの足引っ張ってる二階さんだろ、どう考えたって。それから福岡の補欠選挙、あれなんか鳩山さんと、それからあの自民党のね、福岡の県連の会長の息子を両方出るわけですよ。まあ福岡の県連の会長の息子はあの麻生太郎さんなんかも支援してますよね。横車をしてきたけど、もともと鳩山の自慢の時横車をしてきたわけですよ。でこの鳩山さんの方はこの間亡くなった鳩山邦夫さんの長男ですから、ここを二階さんがなんか絡んでて、菅氏も絡んですよあそこで。小池さんが応援に来たのよ、小池百合子がさ、だものすごい人手だったそうですよ。でその自民党県連の会長をした方は岸田外務大臣が応援に来たんだって、人手がまばらだったっていやだから小池と二階と鳩山とこうつるんでんでしょあれで、アンチ安倍なんでしょあれ、どう見たってすごいじゃん。その中でもあんなのんけな顔して一番切り崩してんじゃないですか、すごい始まってんですよもう。だからそれから日銀がそうでしょ、日銀ってなんか金融緩和やりますって言って今でも言ってますよね、金融緩和なんですと。ところがこの間なんか変わったこと言い出したんですよ、新しい政策になりましたと。どんな政策でございますかと。いやそれはですね、なんか長期金利を 0% にしますって言うんだね、長期金利を 0% に、そういう目標なんです。こんなことできるんですか、いやできるんですっていうことをやってるんですけども、今どうなってるかっていうと、長期金利がマイナス 0.05 とかマイナス 0.06 なんですよ。ということはマイナスでしょ、これ 0% にするってことは金利を上げるわけ、金利上げなきゃいけないから国債の買い入れを減らしてるんですよ日銀。国債の買い入れを減らすっていうのは、あれは金融引き締めというんでございます。もう引き締めしてんじゃない日銀、逃げ始めたんでしょあれ、なんかヘリクスつけて逃げ始めたんでしょ。アメリカは去年の12月に最初の利上げしましたよね、逃げ始めたでしょ。日銀はこの秋逃げ始めたんでしょもう。だからみんな手引いてるわけ、やばいと思ってるんでしょあれ、何やったって相場落っこちの方向だし、円高止まらないしさ、円高圧力が、日銀も逃げ始めたんでしょあれ。それからなんか浜松にある某有名なですね会社、皆さん知ってる会社、株の 25% を日銀が持っちゃってんだって、国有企業になっちゃっててさ、えらい問題になってんだって、なんであんな日銀持ってんだって、何するんだってねえ。まあなんか本当そんな感じでですね、あれもう日本の中央銀行の方もお手上げだと見たらいいと思いますよ、完全にお手上げで。でこの時今何が起きてるかですよね皆さん、今書店で住友銀行の秘密の歴史という本が売れてるの知ってます？秘密の歴史は秘史、秘密の歴史の史、秘史というんだけど、住友銀行秘史という本が生まれてるんですよ。あれはですね、糸満住銀事件というのが昔ありましてね、1990年代ですよね、初めの頃。あの時に住友銀行当時部長さんがいてね、この問題をなんとか直そうと、偉い精力的に頑張った方がいるんですね。その方が当時の日記をもとにですね、思い出して当時のことを書いてるんですね。懐かしい名前が出てくるわけ。虚栄中とか。ね、伊藤末光とかさ、光林の小谷光一とかさ、亀井静香でしょ、竹下昇、竹下渡る、金丸信。それから、糸満の川村社長とかさ、まあ、あの当時さ、 バブルの崩壊で大騒ぎした連中、政治家の名前で全部出てるわけよ。竹下登が住友銀行に20億円無心する話、ねだる話も出てきますよ、しっかりと。なるほど、政治家使って命乞いをしてたんだなとかいう分かる部分もありますよ。でね、あれ見てるといくつかね、面白いことがあるんですよ。今から振り返ってみて。バブル崩壊の大混乱って今世界中で起きてることでしょ。日本はもう確かにバブル崩壊分はありますけども、やっぱり一番すごいのは世界で起きてます。中国もそうでしょ。まず第一に言えることは、バブル崩壊の時に当事者は何をするかです。誰も決断しない、問題を先送りするんです。司法当局だって逃げるんです。だから先送りっていうのは、あれ世界中やってることだと思います。なんでなかなか下がるものは下がらないのかと。先送りしてるからですよ。下がったら大変だから。で、あの中に一つのすごい話が出てくる。私のポイントだと思う話が出てくる。なんとか問題を直そうとした人たちは、直そうと思った人たちは、あの糸満を会社構成法を出して潰そうとしたんです。先手を打って潰さないと全部ヤクザに持ってかれちゃうから。ところが大蔵省は反対するんです。今でもあると思うよ。中国でも、アメリカでも、ヨーロッパでも、ここで蹴りつけなきゃどうするんですかって時に、いや、蹴りつけられないんだ。クリントンの周りもそうだと思うよ。なんでクリントンの周りのメールが、すごいメールがどんどん出てくるのかっていうと、ここで蹴りをつけないと。もしクリントン大統領にしたら、アメリカの世界も終わりだと、ものすごい危機感を持った連中が、命がけでやってんでしょ、あれ。あの、今回の住友銀行の本見ると、あ、こういう迫力だったんだな。よくわかります。それからね、あの本見るとね、バブルのピークに何が見えたかと書いてあるんですよ。不動産バブルのピークに何が見えたか。景気は悪くなってきている。金利が上がり始めた。で、不動産価格が高止まりしちゃってると書いてある。ああ、これ今のことだなと思って。景気が悪くなり始めて、金利が上がり始めて、さっき言った日銀が金利上げてんだから今。で、あの、不動産価格はまだ下がらない、高止まりしてる。同じこと書いてあった。はぁ、そういう時なんだなと思って。で、我々は、あの時、本当に死に物狂いやって、まあ今回はもう一回あるでしょうけども、まあ他の国に比べればまだいい方でしょう。我々は頑張るしかない。このバブルが崩壊すると我々も本当に変わったと思います、この国が。世界は変わるよ。リーダーみんな入れ替わるよ、これはっきり言って。それからもう一つ日本で言えることは、そのバブル崩壊後のこの20年30年何だったかであります。特に我々は構造改革ということでやっていた。その構造改革の最後何が起きたのか。過労死だよね。それから老後の崩壊、夢の崩壊、ね、地域の崩壊、弱者が追い詰められる、これが起きたわけでしょ。同時にビジネスにおいては、海外に生産すればいい、海外で売ればいい、あるいはもっと安くすればいい。ここで来てましたよね。しかし今回それも終わるんじゃないの。海外で作ったって安くならないですよ。そもそも怪しいですよ。残念なことにタイの国王もお亡くなりになって、次のね、皇太子さんね、なかなかあの美術家でございまして、体に絵描いてる方でね、なかなか変わった方なんですよね。大丈夫かなってみんな、ね、まあで今年に入って小売業どう？その大手のイオングループでもですね、スーパーでも百貨店でもさ、非常に厳しいじゃないですか。ユニクロもなんか中身厳しそうだよね。安くはダメなんだよ。ひたすら安くっていうだけではもうダメなんですよ。これは本当の中身を考えなきゃいけないでしょ。で、私思い出したんですよ。私は1991年まだアメリカの金融界にいるときにバブル崩壊始まって、これは決して元戻らないと思った。あの時私は二つ当時の本で提案してるんです。これからどうすればいいか。一つが御用達経済なんです。もうこっから先、量は望めなくなったら、我々は経済を御用達に移行するしかない。経済は、経営はもはやゲームではない。売り買いのゲームではない。売り手と買い手は、問題解決のためにチームを組まなければならない。お客さんがどうすれば幸せになれるかを専門家として徹底的にアドバイスして一緒にやっていかなきゃいけない。これが唯一生き残る方法だと。もはやビジネスはゲームではない。二つ目、あの本、共感勇気自然という本の書いた一番最後が平成水滸伝というところで終わってるんです。第15章が平成水滸伝で終わってて、これがこの NSP で去年からやってるたまり場です。 あれこそ溜まり場なんです。当時は平成水湖伝という言葉で書いてます。だから御用達と溜まり場でやったんですよ、あれ。そう当時そう思ってた。で、実際にだからそういう風になったと思う。だから世界もそうなるはずなんだ、これから。必ずここに来る、他に方法ないと思うんだ。でも今だからまだその右往左往しててリーダーが入れ替わるタイミングなんですよ。だから我々は今度その先行かなきゃいけない。で、健康立国宣言なんです。いくつかポイントがありますが、壊れるものは壊れちゃう。壊れるものが壊れた時に新しい何かを再建するしかない。明治維新の時は文明開化という言葉がありましたね。あるいはその近代化、まあ明治のですから、まあイギリス、アメリカにね、追いつく追い風って話があった。軍の拡大がそうだよね。で、戦後はですね、まさにこれまた民主主義ですよね。あるいはその、これこそ近代化ということが戦後の日本を動かした大きな力でしたね。あるいは文化という言葉もそうでしたね。私は今回はですね、おそらくみんなが乗れる大きなパラダイムが健康という言葉だと思うんです。家のこととか街のこととか交通のこととか食べ物とかさ、いろいろ心配あるけども、結局突き詰めて言うと我々の一番の今の不安は健康に行き着くんじゃないですかね。健康をですね、やっぱり主題にして日本はもう一回チームを組むべきだと思うんですよ。健康を何とかしようということでチームを組んで、今までできなかったことを次々やるべきだと思うんです。で、目標って書いてございまして、健康イノベーション。私は健康はイノベーションをしなきゃいけないと思う。ぼちぼち健康の話をしてるってもなかなかラチ開かないから、一気に何か新しいパラダイムに乗せ替えなきゃダメで、我々の生活や仕事をですね。それが健康イノベーションってことで言ってるんです。健康イノベーションで国民の健康を大幅に増進させ、今後10年間に租税負担率と社会保障負担率を合計した国民負担率を現在の3分の1にする。こういうことでいかんかと思うんです。実はその国民負担率はですね、今社会保障費だけ、税金だけではやっぱり片っぽだけでは取られなくて、合計しなきゃ意味がないんですね。現在ですね、なんと 43.4% なんですね。過去最高です。で、これあと20年ぐらいで莫大に増えていくんですね。これ10年で3分の1にする。どうやったらできると思います？ 3 分の1にするということは、中途半端なことやってたって絶対できないということ。生命の根源とか、衣食住すべてにわたって根本的見直しをするんですよ。そうすると多分うまくいくんだね。だから今の制度をどうするかなんて話は全く済まない。3分の1ってことになると何か全然違うことをするしかないんですよね。飛行機のスピードを2倍にしてもおそらく飛行機の形変わらないんだよね。でもほら、5倍とか10倍だとロケットみたいになっちゃうでしょ。あれと同じで、いや、これ3分の1にしようってことになると、人間は生物的にどんな生き物なのかっていうことから始まって、そもそもその生きるときに受けるストレスっていうか、老いるっていうことの意味まで考えて、要するにトマトで言ったらですね、野生のトマトをですね、たわわにね、一株から300個もなるトマトに変えるみたいな話だから、全部やり替えなきゃいけないんだよね。私、日本人ならできると思うんですよね。その気になれば私必ずできると思うんです。そんなこと言ったってなかなかね、難しいって皆さん思うかもしれないけども、それは今までの時代だったからです。なぜかというと、何かいいものがあっても、それを前に出す勇気はみんななかったんです。っていうのは、何か出したって元戻っちゃうから。うまくいかない。なんか逆にうまくいくとうまくいかないから。ねえ、微生物情勢もそうだよね。我々も今から5年前のね、福島第一原発事故の時ですね、微生物除染先駆けて乗り込んでやりましたでしょ。福島県庁でも記者会見やりましたよね。みんな嘘だつんだけど、今だってそこ行けば背が低いじゃないですか。それからなんかこの間のどっかの論文見てたら、放射性物質を食べて生きる微生物が見つかったとか言って、アフリカで見つかったとか論文が出てんじゃない、ネイチャーにさ。ねえ、そんなもんな、あんた。 今頃学者が何言ったって微生物が笑ってるわね。俺に気づかなかったのか、お前の足元いるじゃないか、アフリカまで行かんで足元におると微生物が笑ってると思うんだけど、いや、ああいうのってそうなんですよ。何もしないことがいいことだという、なんかそういう空気に満ち満ちてたんだね、まだあの頃は。でも今年からは違う、下克上だから、何かしなきゃ始まらないわけ。例えばですね、北海道、今回ものすごい大雨降りましたね。日照峠なんか崩れちゃって、JR 北海道もえらい大変なことになった。で、なんか JR 北海道が復旧費用を捻出するために電車止めるんだって、これから。赤字の電車止めるんだって。運休するんだって。ほーら、もうインフラの崩壊じゃないですか。それから埼玉でケーブルが火吹いた。35年前の紙巻きケーブルから火吹いた。いや、私昔ケーブル屋に勤めてたからわかるんですけども、ケーブルってですね、ほとんど半永久的に持つように作るんですよ。本当にそうなんです。ケーブルがだからですね、使えなくなるところでみんなあんま考えてなくて、海外のケーブルメーカーなんか安く安く作って、5、6年でパンクするように作って安いので入札取るんだけど、日本人は絶対しなかった。永遠に作るようにあれ、動くように本当作るんですよ。そんな気持ちで。だからあれ、耐用年数来たから変えるってことやってなくて、まあ金があるからね、いいもの変えることあるんだけども、紙巻きケーブルがまだ1000キロ以上使われてんだってね。でもさすがにね、35年とか来るとね、特にはやっぱりそれはね、引くこともあるわね。でもこんなのどうします、皆さん考え直しだよね、あれね。北海道の場合だって、それでまたじゃあね、道作り直すだって、また崩れたらどうします。飛行機とか使ってさ、あるいは飛翔体ドローンとか使って、もっと根本的に考えないとまずいんじゃないの、あれ。飛行機は昔に比べて全部技術進んでますからね。そんなこと考えてくるとですね、私はその今我々に必要なことを総動員して、分かってることを総動員して、本当にジャンプするんですよ。ここからジャンプと全然違う時代が来ると思うんです。皆様にですね、昔見ていただいた昭和20年の末、21年最初に作った20年後の東京という映画、覚えてない方いらっしゃいますかね。日本は戦争終わってですね、東京焼け野原になった時にどういう東京を作るかっていうことをもうちゃんと計画を持ってたんですね。焼け野原になったのをチャンスとして、こんな風に東京を作り変えるっていう映画を当時作って人々に見てもらってるんです。で、大体その通りになってるんです。20年、30年、50年、大体その通りになってるんです。すごいものがありますね。うん。で、私はですね、今なら十分できると思う。壊れるっちゃシステムは壊れるんだけど、別にですね、システムが壊れるだけであって、人間そのものがいなくなっちゃうわけでもないしね。で、やっぱりそのシステムを切り替えると人の幸せはまた生まれてきますからね。で、私はその健康イノベーションっていうのはすごく大事で、これ展開すると、健康で持続可能性の高い新時代の日本の国際競争力が高まっていくんじゃないかと思うんですよ。実はただ単に医療費を削減するためにやるんじゃなくて、競争力を高めるためにやるんですよ。もう一回日本が世界でお役立ちができるように日本を改造しましょうということです。御用達という言葉を言ってもですね、もはやですね、世界の貿易投資はゲーム的な競争ではダメですよ。中国に勝ったとか負けたとか、そんな表面的なこと言ってはダメで、これは日本はできます。日本はこれはやらせてください、これは負けません、日本にお願いすればこれをやってくれる、そういう形での御用達としての、私は国際関係というものがこれからの経済の一番基本だと思うんです。今もう完全に博打的なですね、数字のゲームが世界のビジネス競争でしょ。あれはまあもう終わりだと思うんだよ、相場ひっくり返っちゃったらね。そうじゃなくて、今度はお役立ち競争ですよ。あの国はこれが得意、この国はこれが得意。昔そうだったと思うんだけどね、世界は。この30年がちょっといかれちゃったと思うんだけど、ね、まあそんなことでやっていけばできるわけで、で、いずれにしろ、イノベーションというのは集中と選択が大事で、まず突破口を開けるんですよ。それは例えば昭和30年代だったら交通ですよね。交通で突破口を開けたわけよ。東名高速道路、名神高速道路、東海道新幹線。交通で突破口を開けて広げていきましたよね。今で、明治時代は軍隊ですよね。軍で突破口を開けて広げていきましたでしょ。 私健康だと思うんですよ、今回は。ヘルスケアね。で、3本の柱が書いてあって、1番がストレスのない職場。時あたかもね、電通のあの自殺の問題も出ておりますが、ストレスのない職場っていうのは極めて重要で、我々 NSP では去年まで研究会やってましたね。この研究会の中で言うならば、このストレスの問題っていうのはまさにその心助っ人隊の皆さんもやっておられましたよね。それからストレスのない職場はリーダーシップが大事なんですよ。リーダーシップが大事なんです。経営のやり方が問題なんです、これ。働き方革命とかみんな言うけども、私はさ、まず経営革命がなきゃダメなんだよ。経営者が頭を切り替えて何をどのようにすることを仕事とするか、それ変えなければ働く人は変われないじゃないですか。だからリーダーシップのが大事なんですよ。そうするとリーダーシップ研究会やったでしょ、横型リーダーシップ、それから中小零細企業研究会やったでしょ。あの知見がこれからの基本なんですよ。それが一番ベースにあって、職場からをいかに生き生きさせるかですよね。これは植物で言ったらですね、まあ苗を買ってきてね、いかに素晴らしいこの、まあ実りまで育てるかって話だから。だから今はっきり言って、こんな人生じゃなかったと思う人が多いわけですよ。職場に10年、20年、30年いてね、俺の人生何だったのかな？あなたは職場で人生の花が開きましたかな？いやー、なかなかね、っていうのが本当に多いわけ。これは苗を買ってきてね、植えたんだけどしょぼしょぼになっちゃって、実も一つ二つつけて枯れちゃったみたいな話なわけですよ。こんなことをやってるからですね、日本人も元気ないし、みんな落ち込んできて日本の全体もダメなわけ。いや、ほら、友だったら何だったら上手に育ったらたくさん実るわけでしょ。人もそうで、噛み腐っていくらいで人も植物みたいな部分があってね、上手に育てると、偉大な仕事もしてくれるし、皆さん幸せなわけよ。ストレスのない職場というのはですね、黙って座ってって意味じゃないんですよ。ここで言うストレスというのは我々が言うストレスで嫌なストレスのことを言いますよね。で、いいストレスだと人が止めてももっとやりたいってもっとやりますよね。別にもっと働けて言ってる意味じゃなくて、楽しく仕事ができれば人が見てて大変だと思って本人楽しくやって健康でうまくいくわけよ。人って何かなすために生きてるんだから、何もしないで座ってることが幸せではないんだよね。やっぱ何かなすために生きてる、何かなすために職場にあるんだから、天命と感じ、自分の役割と感じ、前に進んだ時に偉大な結果が出るんですよ。いや、職場はまだそういう風に変えなきゃいかんと思いますよ。だから今言った心の問題、それからリーダーシップの問題で、それからもう特にこれから中小企業をいかにバックアップするかですよ。大企業はもうちょっとさ、大きすぎる上に変えらないところあるわけよね。え、ややこしいルールが大きすぎて、だからあれ割った方がいいんですよ。大企業をそれこそ事業部門ごとに分けちゃって自由にやんなはいと言ったのが絶対うまくいきますよ。全社で統一なんて言うからややこしいんで、個別に自由にやらせればいいんだよ、昔みたいに。そのが絶対うまくいきますから。で、二つ目が病気にならない生活。職場の次は生活家庭です。ここは衣食住の問題です。この衣食住の問題が非常に重要ですよね。ええ、まあ、食べるものから着るものから住む場所までですね、もうこれは皆さんのが多分ご存知でしょう。その何を食べれば病気になりにくいとか、これをやれば医者に行かないで済むとかね、そのいろんな意味で衣食住をいかに健康にするかっていうことはもうありとあらゆる知見があると思うんです。私は医者と喧嘩しようとは思いません。医者と喧嘩しようと思わないから医者に行くなとかそういうことは言ってんじゃないんです。そうじゃなくて、健康保険もやめることはできないと思います。あの国民皆保険やめろという人いるけども、じゃあやめたらさ、また医者にかからないで死ぬ人出てきちゃうでしょ。それまた問題でしょ。高度医療なんか金かかるかやめろという人いるけど、やめたらさ、死んじゃう人出てきちゃうじゃない、それしかない人は。だからやっぱり国民皆保険だって高度医療だってそれいるんですよ。ないってわけいかんでしょ。じゃあそれで国民の医療費を減らすにはどうすればいいか。答えはたった一つしかないんですよ。医者にかかる人減らすしかないんだよ。要するに医者に行く必要のある人を大幅に減らすしかないんですよ。だからそもそも病気にならない。病気になりかけたら医者に行く前に治しちゃう。ここでしょ、すべては。それが一番建設的で合理的な方法でしょ。そこは あらゆるイノベーションを使ってやりましょうってことですよ。今までは散発的にやってるから、いろんな事例はあるんだけども、これならなんとなくうまくいきますよ、大抵の人うまくいきますよという大きな戦略までまだ行ってないんだよ。で、これ大きな戦略だったれば、大体そのラインに乗っかっていけば、ね、なんとかなるという話で出てきてきますから、私はこれは十分できると思うんです。で、三つ目が、安心できる社会インフラなんです。で、ごめんなさい、その病気にならない生活の一つ戻りますけど、我々ほら、研究会の中で農園やってるでしょ。今、たまりまに移行しましたが、あれもそうなんですね。土を触るっていうのは、ただ単に美味しい食べ物を食べる以外にも、ものすごくたくさんのいい効果があるんですよね。結構ね、農業に親しんでる方って、まあ農薬なんかたくさん買っちゃうと大変なんですけど、そうでなければ、結構、介護のご厄介受けることなく、結構年配の方でもね、お年寄りでも、結構健康寿命を全うする方多いでしょ。土触るっていうのはね、介護なんかにとってもすごくいいことですよね。だから我々研究会の中で、そういう、農というものね、農業の農ですね。あれもずいぶん、こう、関係者の皆さんやってくださってですね、いろんなことを分かってきたと思いますよね。で、三つ目が安心できる社会インフラです。これはもう我々ね、地域のひな型研究会の中で前々から何度も何度も申し上げているように、根本的に変えなきゃいけません。土地条件図を見て、家を建てる場所を考え直しましょう。それから危険なエネルギーはもう使うのやめましょう。分散型にして環境に負荷かかんないものにしましょう。皆さんに絵巻を前に見ていただきましたかね。絵巻あるいはそのカレンダーね、そのどんな風な生活がロハスの生活か、ロハスの生活の絵があるでしょ。あれをどうしてもやらなきゃいけない。だからもうこの社会インフラの中には政治経済教育まで全部入ってきます。要するに金融もインフラですから全部入ってきます。要するに国民負担を三分の一にするということは、年金だとかやたらな変なその社会のね、余計なエネルギー払わないでいいようなエネルギーコスト払うなんてことやめなきゃいけない。じゃなきゃ国民負担減りませんから。だから要するに中央政府が行かれてきた以上、もはや中央政府なかなか頼れないんだから、頼れるのは地方政府で、しかも金がないんだから、金を使わずにいかに豊かで幸せな生活をするか、そういうふうに言い換えてもいいんですよ。いかに金を使わずに豊かで幸せな生活に持っていくかですね。で、それが安心できる社会インフラなんですよ。だから今まで我々やってきたと、そして今皆さんに、何ですかね、たまり場でやっていただいていること、これ全部乗っかってくる話なんです。で、この3つもですね、最後は3番目に行き着くんですよ。1、2、3とあるけども、職場、生活、社会となってて、職場、生活、社会、最後は全部社会に行き着くんですね。で、先ほど理事会でね、皆さん、理事の皆さんに申し上げたんですけども、ぜひ我々で映画を作りませんかと。ね、第二次大戦終わった時に20年後の東京って映画ができたと。で、今大体そのようになってると。20年後の日本、10年後の日本でもいいです。30年後でもいいですよ。こういうの全部やってみた時、本当に国民負担率が3分の1になる世の中ってどんな世の中なのか。私は映画ぜひ作りたいと思っています。ぜひ皆様に協力していただきたいと思ってて。で、皆さんいろいろ知見持ってるんでしょ？私こうやってうまくいったとか、断片的な情報でもいいんですよ。事務局の方でそれ今度データベース作ろうと思ってます。事務局の樋口さんもね、にもさっき了解取りまして、ぜひこう、データベースを作って、まずデータベースにいろいろ入れてみて、で、皆さんのこう、ね、ご意見も伺いながら、だんだん絞り込んでいこうと思うんですよ。で、もうすでにですね、例えば文藝春秋なんかね、見てると、健康寿命を伸ばすための特集出てるの知ってます？坂井谷太一さんが大阪で万博をやりましょうなんて言ってるところにですね、いや、健康で万博迎えましょうとかね、もうなんか実は、私もあちこち行ってるでしょ？もう走り出してるんですよ、実は。観光もそうだったし、新しい農業もそうで、すでに走り出してここだけじゃないんですよ、実は。あっちこっちで、実は動き出していて、ていうかまあ、我々のことなんかもしれませんけど、動き出していて、だから、これからは、下克上であっちもこっち動き出していきますから、だから我々は、我々でですね、 もうずっとこういうものを、まあ、一番ターゲティングやってると思うんでね、まあ、これ次回に参加しちゃいけないんだけど、多分そうだと思うんですよ。ここはぜひですね、形を作っていきたいと思ってるんですね。もう一回繰り返しますと、これ皆さんの資料に載ってますがね、ストレスのない職場というのは、多くの疾病や不調は職場のストレスが生んでいます。新時代にふさわしい経営革命と働き方革命を通じて職場のストレスを抜本的に減らす。まずこれをどうしても必要だと私は思っております。例えばですね、これはですね、ちょっとこれ見ていただけますか。この絵をですね、これだよ。みんなこんな生活してるんですよ。これがストレス多い生活でしょ。ね。ほら、これ楽しそうに暮らしてるでしょ。ね。要するにね、人間らしく活躍できる職場が与えられてないとこういう風になる。これ経営者の問題。っていうか社会、経済の問題。人の持っている本源的な性能を十二分発揮させるように経済運営すると、人は多分ものすごく自然に偉大な成果を出せるんですよ。人の持っている根本的な性能に社会を合わせればいいわけ。そうすればこういう顔をして長生きしながらいい仕事を重ねられる。ここがまず一番のポイントだと思うんです。じゃあなんでこんな顔になってるのか、誤解してんだよ。ビジネスは下流度だと思ってるんですよ。経済を最終経済だと思ってるんですよ。よそから何か奪って取ってくることが経済だと思ってることが最大の誤解で、もはや我々は農業社会少なくとも5000年やってます。上手に作物育てると目の前にたくさん実がなるんです。もう我々はこの世界5000年前からやってるんです。何も人の国侵略する必要はないんです。法律変えて全部持ってきちゃう必要はないんです。ビジネスは奪うことではないんです、育てることなんです。今ほとんど多くの会社がビジネスは奪うことだという前提で動かしてるでしょ。だから人間に合わないんです。ビジネスは育てることであり産むことなんです。野生の猫はこういう厳しい顔をして普段生きてますね。今みんなこういう顔して仕事してんのよ。虎視眈々と利益を取ろうと奪い取ろうとね。飼い猫はこうやって餌もらうのよ。ね、飼い猫は愛情を示せばこうやって餌もらえるんですよ。これが本来の姿なの、生物の。だからこういう仕事はビジネスは奪うこと。野生の生き物だと信じ込まされてる変な洗脳がこれを生んでるわけ。結局こうやって一番上金吸い取ってたのよ。この極限が戦争と強行で、こうやって金吸い取ってたんだから。一番上は。それはもうやめるつんだから、あいつら。あいつらこれやめるつってんだから、それはこうなりませんよ。だからこうなりますよ、これ。これが、大自然から富をもらって働くときのこの姿ですよ。何も農業だけではない。あらゆる産業層で、大自然から、お客さんから価値をもらって生きる姿はこの姿ですよ。これは十分に私はできるんだろうと思って見てるんですね。それからさらにですね、これですね、病気にならない生活なんですね。いかに健康を推進し病気にならないかの実践方法をあらゆる分野の知恵やイノベーションを駆使して確立し、国民全体でそれをシェアし実践していく。そう、ここでシェアという言葉が出てくるんです。これは私はすごく重要だと思ってるんです。私は昭和35年生まれでございますから、我々の世代はまだまだ古い世代でございまして、ビジネスの動機は競争と欲望。競争と欲望が基本的には働くモチベーションだと言って、決して嘘ではないと思います。で、それは決して悪いことではなくて、適度の競争と適度の欲望どうしても必要で、競争心がないということは何もしないって意味だし、欲望がないってことは働かない。そんな風に子供のとこから、なんとなく、こう洗脳ってか、そんな風に生きてきたような感じがします。で、競争と欲望があると、人よりも欲だからもっとなんか頑張ります。欲望があると自分も車買いたいと思うから、車売れます。まあ、こうやって動いてきたんでしょう。今、ダメ、これ。若い人ダメ。彼らは、シェアと感謝だよね。 そしてレスペクトだよね。そのね、東日本大震災の時も私つくづく感じたんですよね。なんか若い人の動き方違うんだよね、あれね。うちでも前はなんかそのやってる方に講演をお願いしてやったことありますけども、違うんだよ、若い人の動き方が。まず、あの現場で大変な苦労している人たちがいる。そのまず場所をシェアしたいと思うのよ。私も行かなくちゃって。私東京でこんなことする場合じゃないわ。あの人たちとあの苦境をまずシェアしなきゃいけない。私も行かなくちゃと思うわけよ。とにかく行かなくちゃ。で、レスペクトなんですよ。援助に行き届かない人、うまくいかない人を尊重しなくて、尊敬しなくちゃ、尊重しなきゃいけないと。落ちこぼれがっちゃいけないから、支えに行かなくちゃ。で、何のためにやってんの？いや、こういう場を与えてくれてありがとうなんですよ。恩着せがましく私が支援してやったじゃなくて、この場に来れてありがとうなんですよ。私はだからあの5年前、なんかそれは新しいなんか若者の何か生まれてくるの感じましたね。以降あそこだけではなくていろんな災害の場所とか、例えばあの地雷をね、覗く話もそうよ。世界のいろんな場所で若い人たちも頑張ってる。で、もう東日本大震災から5年経ちました。今年は平成は28年。平成元年生まれはもう28歳。いよいよ管理職になる年でしょ。そろそろ管理職ですよね、管理職。競争と欲望でやってた組織は、競争と欲望って言い続ける限り若い人たちついてこれない。なんで競争するの？なんで欲望があるの？カーシェアもそうでしょ、ルームシェアもそうでしょ。欲望ったって、物はあるもんね。で、競争？あの人に勝ってどうすんの？なんとか大学ってどうすんの？なんか酒飲んでね、なんか解散させられたりさ、あんまりね、なんとか大学出てさ、ね、いいとこ就職したとか言ってもなんかね、そのまま一生幸せで最後はなんか大きい屋敷住めるってわけでもないでしょ。なんかね、なんていう感じになっちゃう人多いでしょ。関係ないよね。でも、競争と欲望、競争と欲望で調子、あの、人参ぶら下げて、鞭叩いてもですね、若い人はっとしてますよね。私なんでここにいるのかしら。反対にシェアと感謝、レスペクトというと、年配の人が腰抜けちゃうわけ。みんなでシェアするんだよ。勇気もらうみんなでシェアしようよ。レスペクトしようよ。なんかもうさ、仕事席なくなっちゃうわけ。年配の人は。シェア？競争だろお前。シェアでなんでそれ会社なんだよ。欲望がないのかよ。レスペクト？それ負け組に合わせろってことなのかよとかさ、感謝？なんで俺は感謝するんだよ、これだけやってやってんのにとかさ、もうさ、腰が抜けるわけ。これすごいギャップだと思う。それがもう今やビジネスの現場、職場の現場に本当に現れてきてるんですよ。そうするとね、病気にならない生活を競争と欲望でやると金持ちしかうまくいかないわけ。これ今そうでしょ？高い薬、ものすごい行き届いたケア、結局すべて命は金次第になってるわけよ。だからこれは若い新しい価値観だから絶対広がらないわけ。シェアと感謝とレスペクトいかなければ2番目広がらないんですよ。今これは金の世界でやってるから、だからこれは若い人たちの登場を待たなければできないことだったと思うんです、シェアと感謝とレスペクトの人の価値観であって初めてこれできること。ね、金がないやつは死んでも当然みたいなことをさ、やってる人たちの世界では絶対ありえないことなんだから、これは。だからこれは若い人たちと共に、衣食住全部改まっていく。そのための情報シェアから我々はまず始めていって、情報シェアからやってね、やっていこうというんで、ぜひ皆さんね、遠慮なく私でも事務局に情報を教えてください。とりあえずデータベース作ってみますから。で、この後も行ってみますから。話を聞いて、知って行ってみてやってやらなきゃいけませんから、理事もそうでね、やりますので、それはぜひ教えてください。で、対外的にも公表して、どんどんやっていきますんで。で、三つ目が、安心できる社会インフラですね。本格的な健康の増進には、安心安全の衣食住空間が必要であり、それをサポートする社会インフラが必要である。資源、エネルギー、交通、通信、土地利用、都市計画、産業、教育研究、職場、住宅、生活など、あらゆる社会インフラを健康増進の目的に向けて、斬新なイノベーションを駆使して再構築していく。こういうふうに書いたんですね。 ですから、これは本当に社会全体の構造を作り変えてしまおうよ。近代化をすると何が起きたかというと、それでも十分寿命を延びましたね。特に病気で言ったら感染症が相当減りましたよね。伝染病減りましたよね。まあそれは大きな進化だったと思うんです。でももう次がありますよね。今病気って言うとこの難病とかね、精神の病とかあるし、それから社会インフラもいろいろ問題あるインフラ多いわけでしょ。そうするとやっぱこれもやっぱり時来たりて新しきものを作るしかないわけで、これは私はですね、今までにない物理学だとか、今までにないコンセプトだとか、十二分に発揮できるところだと思うんですよね。地球そのものはこうやってずっと昔からあるわけで、この地球をいかに利用させていただくか、地球の価値をシェアしていくかってことですから。それから、例えば、ね、空を飛ぶっていうのも、まあ、交通についてこれから大事ですね。三次元。もうドローンみたいなのありますからね。あれもっと進化させれば、もっともっと違うですね。次元を上げるってことは全然違うわけでしょう。で、やっぱりそういうものも健康のため。もっと具体的に言ったら国民負担率を三分の一にするため。国民負担率を三分の一にすれば何、するために何をすればいいのか。無理なことをやると後で全部付けが回ってくるんだから、無理なことをして今のコストを下げるという先送りはできない。未来を作るためにはよくよく考えて根本的に何かを少なくしなきゃいけない。例えば皆さんもキュウリ一つ考えてみてくださいよね。真冬にキュウリ作るって大変ですよ、そらね。キュウリの実ならせるって言ったらですね。まあそうやって農家もいらっしゃるから決して悪いことはないんですね。でも大変だし、施設もいるし、燃料代もかかるし、真夏のね、夏の盛りにさ、キュウリなんかさ、食べきれないぐらい取れるでしょ。だから、まあ、旬というものって言いますかね、大自然とぴったり調和した瞬間っていうのは、あらゆるものはタダだよね。タダで手に入るんだよ。大自然と調和した瞬間っていうものは。だから、それを利用しない手はないんだよ。だからコストは私いくらでも下げられると思うんだ。本当に何か得意な人がやってごらんなさいよ。何やったって、目も止まらない速さで何でもパッとできるでしょ。人ってそういうもんだよね。本当にその人の持っている能力、自然が持ってる力、自然が持ってる力、人が持ってる能力を本気に最大限発揮すると、ちょうど無線機のアナログの無線機の聞こえるかなっていうところがダイヤル合わせみたいなもんで、突然ものすごい大きな音がボーンと聞こえてくるわけですよ。ああいうもんなんだと思うんです。これをぜひ探してみることが重要だと思うんです。中途半端なことではなくて、そもそも何が一番人の健康にとっていいことなのか。これはだから昔とだいぶ違うわけね。昔はほらね、清潔にすること、衛生的にすることが最大限いいですよってことをやってるわけだけど、今違うでしょ。で、これは本当にですね、最近も京都のね、方からですね、平成の町屋っていうものについて京都市がなんか研究してるんですってね。平成町屋の話もね、伺いましたしね。なんか、いろいろ皆さんあちこち真剣にやっておられまして、ライフスタイルの切り替えから衣食住の切り替え、十分に私はできると思うんですね。ぜひこういうものをですね、まあ、やっていきたいというふうに思ってる次第なんです。で、もう繰り返しになりますけども、今年から下克上が始まりましたから、何か始めてうまくいくと、みんな後ろからついてくると思ってください。自分たちで小さく始めて動くと、みんな後ろからついてくると思ってください。本当そうなんです。で、もういろいろ文句言う人も言わなくなると思う。文句言ってたって、始まらないからね。自分でやるしかないんだから、自分でやって結果出して、とにかく自分の周りを固めると。乱世ってそうでしょ。死ぬほど言ってる場合じゃないんだから、自分の周りをいかに良くするかでしょ。みんな命がけでね、この時代生きてるわけでありますから。そういう流れをですね、決してね、不幸だと取られるんじゃなくて、チャンスだと。前に動くチャンスなんだ。どうにもならないからこそイノベーションができるんだ。まず健康という一番切実な問題から始まって、皆さんの知恵と能力を結集して何か作っていきましょう。で、ここもやはり溜まり場大事なんです。これものすごく大きな幅広いでしょ。やっぱりね、全部一人で一に同時はできませんから、得意分野があるはずで、 で、今まで皆さんたまりをやっていただいてますけどもね、それも含めて、まだまだたまりは作ってほしいと思うんです。で、次世代への継承って書いてありますよね。これが、結局、この健康の基盤が、私は次世代の継承の一番だと思うんです。国民負担率今の3分の1にする。だからもうその世界には、ね、借金の問題なんかもなんか片付いてなきゃいけないし、少子高齢化の問題も片付いてなければいけないし、産業の成熟化の問題も片付いていなければいけない。この次世代の継承というものをみんなで盛り上げて、で、その具体的なところはもう我々データベースも作りますが、たまり場なんかでもしっかりやっていただいて、で、その辺を基礎に、あちこちでこう旗が上がって、あっちでもこれやってる、こっちでもこれやってる。次々に旗が上がって、で、いろんな雛形ができて、大きくなっていったと。これやることが大事だ、やることが大事だと思うんです。私はですね、もう本当に振り返るとですね、健康立国だとか、新しい農業だとか、携わらせていただきまして、これ十分できると思います。これ初めてでありませんから、もう十分私はできると思っておりまして、ぜひですね、今期はこういうような形で、どこまでできるか、走り幅跳びというか、走り幅跳びの要領で、できるだけ遠くまで行くことが大事だと思っておりまして、また皆様とこれからもですね、よくコラボレーションしながらですね、やっていきたいと思っております。価値観がとにかくですね、若い人の価値観、若い人への継承、これとにかく大事でございますから、そういうことをよく考えながらね、やっていきたいと思いますので、今期もですね、ぜひ楽しくやってまいりましょう。では私の、今日の講演はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。